怪盗山猫、誰に頼まれたと亀梨和也演じる山猫に問い詰められた塚地武が扮する細田は、有機天命と答えるも、次の瞬間銃声が鳴り響いて、なんと翌日に細田の遺体が発見されることに。果たして人を殺さない主義のはずの山猫が、それは仕事上での話、プライベートは別との発言通り、自ら裏切り者の細田を葬ったのか。ほん、まあね、ルパン三世なんかと同じで、世紀の怪盗っていうのは殺人者であってはならないのが鉄則なんでね、そのうち実は真犯人がって案の定の展開になりそうなんだけど、まあとりあえずね、塚地武が演じる細田が早々にお役御免となるのは、山猫の仲間にしては公式サイトの相関図に全く載ってなかったんで案の定っていう感じなんだけど、まさか殺されてしまうとは、うん、これは予想外ね。でとにかく有機天命なる人物がキーパーソンというか、山猫がたどり着くラスボスってことにもなりそうで、まあ誰が演じるのかも含めて興味津々ね。うん、しかしね、それにしても今回の怪盗山猫というキャラクター、今までに亀梨和也が演じてきた例えば妖怪人間ベムとは正反対だし、このところの東京バンドワゴンやセカンドラブの主人公とも一線を画していて、うん、基本的にはね、テンションがやたら高くてチャラい感じなんだけど、広瀬すず演じる魔王とはシリアスに言い争ったりと、とにかくエキセントリックね。うん、いわゆる新境地に挑戦ってことで興味深くはあるんだけど、あの音痴な歌といいね、結構見ていて疲れるって感じは否めないね。うん、ということで気になる初回の視聴率は 14.3。 まあ確かに2011年10月クールの妖怪人間ベムの初回 18.9 には及ばないものの、昨年2015年4月クールのドエスデカの 12.7、 同じく7月クールのド根性ガエルの 13.1 よりは上を行く、かなり上々の滑り出し。うん、ちなみにこの1月クールの民放連ドラの第1話の中では 17.1 のスペシャリストに次ぐ堂々の第2位ね。うん、でさて、そんな怪盗山猫に毎度おなじみのあの方からメールが。見ているうちにカップ麺が食べたくなってきた今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。怪盗山猫第1話、今回は新たな怪盗チームが結成されるまでを描いたといった感じの始まりでしたね。土曜9時の亀梨くんの傑作といえば妖怪人間ベムを思い出すのですが、あのキャラクターとのあまりのギャップが楽しいです。怪盗山猫は犯罪を暴くために何かを盗み出す集団が主人公という設定です。そこで今回は泥棒なのに主人公という映画を紹介して行きたいと思います。まず1本目はアメリカンニューシネマの名作、俺たちに明日はないです。男女2人で銀行強盗を繰り返した実在の人物ボニーとクライドのドラマを鮮烈に描き、映画史に残る作品となりました。背景となる時代は1930年代前半、世界大恐慌時代のアメリカです。銀行に乗せられ何かを買わされ、大不況で大きな負債を抱えさせられた。どの大不況も同じですが、そんな一般市民が溢れていた時代です。その中で主人公たちは銀行を痛めつけるために強盗するという信念を見出し繰り返していくのです。なので一般人には被害を加えないという場面が随所に登場します。このあたりなんとなく怪盗山猫と似たところを感じるのです。私自身大好きな映画の一つで、今も時折 DVD で見たり BS でオンエアされていると録画をして見てしまうのです。 何よりヒロインであるボニー役を演じたフェイ・ダナウェイが魅力的で、その衣装や仕草のかっこよさに魅せられてしまうのです。泥棒映画にはなぜかかっこいいヒロインがよく似合うのです。怪盗山猫の大塚ネネもいい感じのかっこよさを楽しませてくれそうです。加えて新たな一員となった広瀬すずがこれからどのようにかっこよくなっていくのか大いに楽しみにしたいと思います。
なるほどね。
うん。ということで、何はともあれ怪盗山猫、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。